こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
ちょっと久しぶりですね。
あ、そうなんです。一周飛びました。
はい、よろしくお願いいたします。今日はどなたですか？
はい、今日は西宮県税事務所個人課税課長の大島陽子さんに来ていただいています。大島課長からは所得税確定申告と個人事業税についてお話しいただきます。
はい、大島さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
1年ぶりですね。
そうですね。
もうこの季節かとか思いながらなんですが、今日はあのお話ですよね。
そうです、そうです。
でもその前に、県税事務所について教えていただきたいと思います。改めてになりますけれども、県税事務所ではどんなお仕事をされてるんですか、大島さん？
はい、県税事務所では名前の通り兵庫県の税金を扱う事務所なんですが、西宮県税事務所では尼崎市、西宮市、芦屋市を担当し、県の税金である個人県民税、個人事業税、県民税利子割、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、県タバコ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、航空税の11税目の付加徴収を行っています。
はい、
私の在籍する個人課税課では個人県民税、個人事業税、県民税利子割、航空税の課税を担当しています。
なるほど。なんか何回聞いても難しいんですけど、こんなにあるんだなとか思うんですよね。じゃあ大島さんはずっとその個人事業税をご担当されているんですか？
はい、うん、私は個人、西宮県税事務所の個人課税課が2年目です、
うんうん、
その前は伊丹県税事務所で、個人課税担当しておりました、
うんうん、
これまでは、法人事業税とか県民税の課税とか調査を担当していたこともあります、
うん、
県税事務所では県下に10事務所あります、
うん、
税は専門性が高いということで、ある程度の年齢とか役職になると、うん、県税事務所間を移動することが多いです。
へー、そうなんですね。でもまあいろんなお仕事があるんだなと思うわけなんですけれども、でもそもそもの話になるんですけど、納税は国民の義務っていう言葉がありますけども、そのあたりちょっと詳しく教えてください。
はい、税金は、国、県、市町村において様々な施策を実施する上で必要不可欠な自主財源です、
うん、
憲法第30条に国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと規定されており、教育を受けさせる義務、勤労の義務と並び国民の三大義務と呼ばれています、
うん、
また国や地方公共団体が税金を課す場合には法律や条例に基づいていなければならないとされており、
うん、
税金は国民の代表者である国会や議会により法律・条例で定め課税となったものは納税する義務があるとされています。
なるほどね。じゃあ今日は大島さんがご担当の個人事業税について詳しく教えてください。
はい、もうすぐ所得税の確定申告が始まります。
はい、
所得税は国税ですが、確定申告をすれば個人事業税や一般的に合わせて個人住民税と呼ばれる個人市民税、個人県民税の申告があったものとみなされます。
はい、
申告したデータは後日県へ送られてきて、このデータをもとに個人が行う物品販売業、製造業、不動産貸付業など法律で定められた70業種に対し、
うん、
前年の所得を課税標準として 例えば令和6年の所得を基準として令和7年度にその個人の事務所または事業所所在の都道府県が課税する税金が個人事業税となります。
先ほど70業種が定められているって大島さんおっしゃいましたけれども、例えばどういった業種が多いんですか？
はい、管内では一番多い業種は不動産貸付業で、次いで請負業、物品販売業、税理士業、コンサルタント業となってます。この業種の判定にあたって申告書や決算書等で対象かどうかわからない場合には紹介の文書を送付してその回答内容を参考にさせていただきますので、事業主の皆さん、紹介文書が届きましたら必ずご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
はい、お願いします。それでいつ頃課税ってなるんですか？
はい、対象と判定されますと8月に納税通知書を送付します。税額が1万円を超える場合には8月と11月の2期に分けて納付いただき、1万円以下であれば8月の1回での納付となります。
はい、
これを定期課税と呼んでます。また税務署に修正申告や公正の請求を提出され所得金額が変わった場合も税務署からデータが県に来ますので公正の処理を毎月行ってます。これを随時課税と言います。
なるほどね、勉強になります。でね、大島さん、最初に所得税の確定申告ってお話がありましたけれども、どういった方が確定申告をすることになるんですか？
はい、確定申告をしなければならないのは事業を行っている方、不動産を貸し付けている方、公的年金受給者で収入金額から所得控除を差し引いて残額がある方、給与所得者で収入金額が2000万円を超えている方などです。これらの方が申告しないと後で税務署が調査を行って所得税がかかる場合には延滞税や不申告加算税などがかかってきます。また給与所得者で年末調整が済んでいても医療費控除や住宅ローン控除、寄付金控除、いわゆるふるさと納税等の申告控除の対象となる場合は確定申告をすることによって還付されます。
そうなんですね。
はい、
じゃあ所得税の確定申告をする時期は今年はいつなんですか？
はい、今年の確定申告は2月の17日の月曜日から3月の17日の月曜日までとなっています。相談会場に入場する際には事前に LINE で予約するか、当日入場整理券を会場で発行してもらうなどの方法があります。ただ
大丈夫です。
相談受付を早めに終了したりする可能性もありますので、あらかじめ調べてから行かれた方がいいと思います。
はい、わかりました。結局最後の方混み合ってたりとかするんで、ね、なるべく早い方がいいですよ ねとか言いながら私いつも遅いんですよ、はい、皆さん早めにどうぞ、
はい、
今年は2月17日月曜日から3月17日月曜日までとなっております。ちなみにこの確定申告って基本的に国の税金の所得税の関係ですよね。でも県税事務所の職員の皆さんもいろいろと関わってらっしゃるってことなんですね。
はい、先ほどお話ししたように確定申告をすることで個人事業税や個人住民税も申告したことになるので、お互いに協力していて県や市の職員も確定申告についての広報や申告書の周知を行っているんです。
そうなんですね。じゃあ他に確定申告についてお伝えしておくことがありましたらお願いします。
はい、所得税の確定申告書第2票の、住民税事業税に関する事項に該当する場合には事業税の計算に必要となりますので必ず記載をお願いいたします。
はい、
また業種判定の参考とするために第1票の職業屋号欄の記載についてもお願いいたします。
はい、
それから所得税の申告についてスマホ申告 e-tax をする場合は マイナンバーカードがあれば申告可能で、スマホカメラで源泉徴収票の読み取りができるほか、マイナポータル経由で各種証明書のデータの自動入力も可能になるなど、より簡単便利になってます、うん、特にふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除などで確定申告をされる方は、ぜひスマホ申告にチャレンジしてみてください。また納付の際には各スマホアプリやクレジットカードによるキャッシュレス納付をご利用ください、
ね、便利になりましたよね。でも今スマホ申告のお話があったんですけども、今どのぐらいの方が電子申告されてるんですか？
はい、確定申告だけでなく、うん、いろんな手続きが今デジタル化されておりまして、所得税の電子申告は約7割の方が利用されているそうです。
すごいですね。まだまだ増えますね。というか私もそうしなければならない時毎年ちょっとね、スマホでチャレンジしますと言いながらできていないので
頑張ります
はい、大島さん、では最後にラジオを聞きの方にメッセージよろしくお願いします。
はい、電子申告をいただくことによって市、県へのデータ送信が早くなって、個人事業税、個人住民税の付加決定にも時間的余裕が生まれ、より公平公正な審査にもつながります、うん、何度も繰り返しになりますが、確定申告をされる際にはぜひ電子申告をしていただくようにご協力をお願いいたします。
かしこまりました
大島さん、どうもありがとうございました。では最後に石田さん、トピックスお願いします。
はい、私からは以前お知らせした阪神南ふれあいフェアの開催日が近づいてきましたので、もう一度ご案内します。
はい、
阪神南ふれあいフェアは阪神南青少年本部が主催する親子や小学生向けの楽しい遊びが盛りだくさんのイベントです。
はい、
来週2月11日火曜日祝日の朝10時から午後3時30分まで、場所は芦屋市金光町にある芦屋市立芦屋市民活動センターリード芦屋で開催します。
はい、
リード芦屋を全館貸し切りまして、ステージイベントと体験イベントを展開します、うん、まずステージイベントは1階オープンスペースでギター演奏、紙芝居、マジックショーがあるほか、野菜ぴったり軽量チャレンジやモルック体験などでも楽しんでいただけます、
うん、
体験イベントは2階の会議室で午前午後に分かれて、フォトフレーム作り、花かご作りのほか、輪投げやバルーンなどもできますし、毎年人気の自転車シミュレーターを使った交通安全を学べる体験ブースもあります。
はい、
午後からは紙飛行機飛ばし大会があって、一番遠く飛ばしたお子様は表彰もされるみたいなんです、
うん、そうなんですね。
はい、また就学前の小さなお子様が遊べる積み木や絵本のお部屋などもあります。
うん、
さらにキッチンカーが2台来て、
うん、
お食事からデザートまで、
うん、
お腹を満たしつつお祭り気分を盛り上げてくれるのも魅力の一つです。
はい、
この他イベントを楽しんでいただくのはもちろんなんですけれども、地域で活動している方々との交流もおすすめポイントなんです、
うん、
地域活動などにご興味がおありの方は団体の方と関われる絶好のチャンスでして、新規メンバーを募集されている団体もいらっしゃいますので、うん、ぜひ交流や一緒に体験などをしてみてください。
はい、
さて改めまして、阪神南ふれあいフェアは2月11日火曜日祝日の10時から、場所は芦屋市立芦屋市民活動センターリード芦屋で開催します。
はい、
参加費は無料、
うん、
申し込みも不要です、
うん、
このところ尼崎でも雪がちらつくなど、うん、すごく寒さが厳しいんですけれども、
そうですね、
はい、うん、来週はでも少し寒さが和らぐということなんで、うん、
はい、
ご家族やお友達などもよろしければ皆様ご一緒にお気軽にお越しください。
はい、わかりました。以前ね、詳しくご紹介いただいたものがね、近づいてきたのでということで改めてご紹介いただきました。2月11日火曜日の祝日に、 芦屋市立芦屋市民活動センターリード芦屋で行われます阪神南ふれあいフェア、ぜひ遊びに来てください。入場無料、申し込み不要ということでして、私はね、あの紙飛行機大会が一番気になってるんですけどねこれ難しいですよ ね、 その折り方によって全然飛ぶ、ねね、距離が違ってきたりとかしますので、あと野菜ぴったり計量チャレンジも楽しそうですし、なんて言ったってキッチンカーが ね、 ね、美味しいものもいろいろあるということですので、はい、皆さんね、ぜひ気軽に足を運んでみていただきたいと思います。ということでして、本日は西宮県税事務所個人課税課から大島課長に、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時15分からの4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。